Good evening. You are listening to WRFL Pabna on 4.5 FM. It is now time for the Harukanas. Harukanas shall come to every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Tokyo, Japan. We speak in Japanese as we connect to US Japan through radio and stream. We hope through our show you will discover less aspects of society and culture in your daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますか。番組としての収録はただいま日本時間で12月21日木曜日の、11時半過ぎです。向こうは京都から、竜太さんは今日は東京からの出演です。竜太さん、こんにちは。
こんにちは。
寒い？寒くないですか？今日。今朝もめちゃめちゃ寒いと思ってなかなか着れなかった。
今日寒いですね。っていうか、まあそうですね、今週の後半に入ってからぐらいは寒いですね。
あの気温見てたらシャンペーンより寒いぐらいで、京都だったら今日がマイナス1度とか、明日も最低気温マイナス2とかなって。静岡とか東京とかはそんな寒くないですか？
そうですね、静岡はまあそこまでは寒くない、静岡にしては寒いですけど、で東京も今日は実は同じぐらいですね。東京の方が寒いことってよくあるんですけど、うん、だから京都ほど寒いわけではない、氷点下ではないですね、
うん。でトムさんにどうですかって言った、なんか2日ぐらいは、あのシャンペーン在住のトムさんに2日ぐらいは寒かって、それからまた寒さ緩んで、でもなんか全体に暖かくて、今週はパカは人出が多い、やっぱりもうそろそろ大学関係者の人はイリノイ大学の場合ホリデーになっていたりするという感じですかね。
もう今週からそうですね、あの、まあ、あの教員は多分今ぐらいに成績出さないといけないんですけど、
う
ん、
そうか終わったら終わりじゃないんだ。
そうですね、まあ結構すぐですね。でも学生は先週末で試験終わってると思うんですけど、なのでまあもう今週は出し終わったとこだと思います。
え、そんな短時間につけられるんですか？
でも確かそれぐらいだったと思いますね。まあ、あのアメリカはっていうか、イリノイ大学は TA とかも授業人数多い授業だといるし、まあ、ね、だから1週間ぐらいで割と出してた記憶はありますけど、
日本の大講義だったら何百人っていう人数分があったりするから結構大変だったりすると思うんですが、じゃあそういうのが終わって、ちょっと、あ、ちょっとっていうか、もうクリスマス準備をしなければいけない。さとみさんの、あのクリスマスツリーが何がつ、あのぶら下がっているか気になるところですが、皆さん、あの今週あのツリーをぶら下げましたら、あのまた写真とかいただければ、あのツリー特集ポッドキャストにアップしたいと思います。でも観光客の人はやっぱり多いですね、京都。この寒くなっても。で、昨日帰り、仕事の帰りが10時ぐらいですね、夜の10時。で、祇園とか、あのバスからそこから乗るんですけど、結構人が並んでるんですね。その団子屋さんとか、そういうところにちょっと美味しいとか、まあ、ちっちゃいところに人が10人、20人とこの寒さで並んでたりとか、あの、そんな大きくない中華料理店で20人とか並んでたりして、なんですかね、コロナ前よりも、あるスポットに人が並んでいる様子をよく見るようになった気がするんですけど、そんなことないですか？なんか観光地でも、あ、ここっていうのが SNS とかに流れると人がどっと来るのかなと思って。
いや、どうなんでしょうね。まあ単純に人手が増えたし、その密集することもそんなに言われなくなったので、確かに行列みたいなものは、うん、あのやっぱり見るようにはなりましたけど、
なんか情報が得たらパッとそこに行くみたいな感じで、そのちょっと外れたところに違うお寺があるのに、こっちの神社が急に人が増えたなっていう感じとか、なんかあの、うん、行列を見てると、なんかきっとネット上の中のこういろんな情報の得方とかにも影響してるんだろうなと。でもシャンペーンでこんな人が並んでるのって、どんな時に人が並んだりしますか？トムさん、じゃあなんか美味しいなんかがあるから人が並んでアイスクリーム食べてるとか、なんかそういう光景とかあるって聞いて、あーっていう感じだったの。
まあ、あの前話に出たブラックドッグとかは、ね、うん、普通にあの入店待ちで、
入店待ちありました
、まあ、お店の入店待ちはそんな日本みたいに外にずらーって並ぶって感じではないですけど、
うん、
あとは夏になるとちょっと名前を忘れましたが、アイスクリーム屋さんというか、あのソフトサーブじゃなくて、なんていうんだっけな、まあとにかくその柔らかめのアイスクリーム あのお店があって、ニールとちょっと南の方、名前忘れちゃったんですけど、今もあるのかな、まあそことか、あの夏になると結構並んでたりとか、そういうのは確かにありますね。
渡辺さんに今度どんな時に人が行列してますかってちょっと聞いてみよう。あの、で、トムさんに聞いて、いや、そんな見かけないよ。でも1ヶ月前に、なんと、タトゥーのお店の前に列ができてたって言われて、そんなことあるんや。タトゥーの前に、なんかクリスマスタトゥーとか、セールとかあったりするのかなとか、いや、よく知らないけれど、って言ってましたけども。あの、っていうのが、今日、あの、トムさんと話した、内容でした。で、ヨッシーさんから、今日もあの、ヨッシーさんのトーク、後半お届けしますが、ヨッシーさんから写真送っていただきました。で、そこに、新潟にも雪が降りました。今年はホワイトクリスマスになるかもしれません、外に干した柿も家にかけ直しました、おやつで食べようと思いますっていうことで、あの先週のトーク あの最初にあのその前に送っていただいた干し柿と猫ちゃんの写真素敵でしたねっていう話をした時に、あの干し柿は、小学校の息子が作ってくれましたってかあのぶれ下げてくれました、その干し柿が 家にこう取り込んでありますっていうんですよ。あの、ちょっとその、こういう干し柿とか、そういったものをアメリカで、なんか、干したものが家に並んでいるとか、冬になったらこれが干されているとか、そんな光景ってあるの？
どうなんでしょうね。あの、多分、伝統的には、あの、すごい昔のその、初めて入植者が来た時とか、そういう時代の話をするとアメリカでも全然乾燥させた食品って食べてたと思うし、あのビーフジャーキーとかはまあ干し肉
だし、
あと東海岸の方だと多分タラを塩漬けにしたり干したりしたやつを冬の間は食べてたとか、まあ多分そういう歴史的に言うとあるし、そのあれですよね、移民の人とかもサラミとかこうニンニクとか唐辛子とか干した方がいいものとかあるんで、なんかこう歴史的に伝統的に言えばなんか家のこう食料庫みたいなところで干すみたいなのって多分あるんですけど、いや、まあ、あのあれですよね、やっぱり缶詰とか冷凍食品とか、
うん、
あのまあ冷凍、
そう
そうそうですよね、生肉も冷凍とかだし、あんまりこう家ではやんないのかもしれないですけど、どうなんでしょうね。
私が子供の頃はあの大根とか白菜干して、でお漬物にするっていうのは毎年やって、本当あのでっかいあの石、あのお漬物をこうつけるのにあの漬物石があったりしましたけど、リュウタさんはあんまりそんなこうお漬物をあのするために干したりとか、あのお漬物つけてたなとかって記憶ありますか？
あんまりないですよね。梅干しとかは、まあ、あの親じゃなくて鹿児島のおばとかがつけてましたが、どうなんでしょうね。あの、まあ、あの僕出身は埼玉の東京寄りの方ですが、すぐ隣は東京都練馬区で、練馬は昔はあの練馬大根とそれを使ったたくあんが有名だったんですよね。だからあの大根干してるのそこら中にあったって言うんですけど、まあ僕が生まれた頃はそこら中にあるようなもんではなくて、畑がもう宅地になっちゃってみたいな感じで細々と残ってるかなみたいな感じでしたが、うん、
そっか。で、なんか京都だと棒だら食べますよね、お正月で。それであのこの間北海道の人に棒だらとかわざわざこう食べたりするって聞くと、いやー、そんなあんなカンカンカンカンカンに干して戻すのにもう10日もかかるようなあんな棒だらは食べないっていう。で、京都の場合だとあのそういうこう太刀からあの届いた棒だらをあの何日もかけて、水に戻して、それをお正月にあの料理をしたりとか、 今だったら出汁出すのに昆布とか干し椎茸とかじゃことか入れて鰹節とかでお出汁とか各家庭で出したりするかな。
うん、いやうちはやりますけど、うんうん、普通にまあうんそうですね、昆布だし鰹節、あとは煮干しか、煮干しとか、うんうんうん、
でもそう考えていくと結構こんな風に何でも手に入るようになったけど、干したものって割と日常生活で使ってるのは日本の場合はっていう風に思いました。うん、ちょっとクリスマスから遠い話になってしまいますけど、ヨッシーさんのこの干し柿を見てちょっと、あ、そっか、もうクリスマスで、あ、でも干し柿が家の中でいいなっていう感じでちょっと、脱線したトークになりましたけども、それで今週も先週、ヨッシーさんにお話をいただいたトークの後半をお届けします。いや、先週まだ聞いてないという方は、ヨッシーさんは、我々ヨッシーさんと言いますが、吉沢さんです。で、新潟にお住まいで、新潟国際情報大学災害学部に勤務されていて、研究分野は歴史学で、特に朝鮮現代史を専攻してますって、こう、前回自己紹介でお話をしてくださいました。で、特に植民地支配や植民地主義に関する、研究をしてますということで、ところが、ヨッシーさんは普段はっていうか、これまでは、いろんな公文書を使った、歴史研究、それをエビデンスにして、こう、いろんなものを、解明していくっていう、歴史を解いていくみたいなところの、手法だったんですが、ところが先週のお話、ヨッシーさんが大学院生の時に、日本朝鮮研究所に、かつて事務局長をしていた木本健介さんっていう方に紹介をしていただいて、で、その10回インタビューをされるんですけども、その木本さんに紹介された時は、1960年代のこう日本朝鮮研究所事務所の話とか、それに伴うなんか裏話とか、共産党に関することとか、いろいろこう普段、いろんな文章から、こう、知れないことを教えてもらえればいいなと思う気持ちで、こうインタビューを始めたところが、木本さんが癌になられて、余命があまりないかもしれないっていう、その時から木本さんが自分史を語られるようになって、自分のヒストリーを語られるようになって、木本さんがソウル生まれと芸城生まれだとか、それから戦争終わって引き上げて、どういう経緯でこういう日本、韓国、中国、朝鮮、中国とのこう関係、友好関係とかに関心を持たれるようになったのか、そういうことを一緒に聞くようになったっていう、そういうお話を でした。で、僕は最後に、その亡くなられる前に、木本さんがずっとつけておられた日記、しかも30冊以上、これをヨッシーさんに託された。ヨッシーさんはそういう公文書とかは使ってきた、でもこうインタビューとかその個人の生の記録、そういったものをこれからどういうふうにこう研究に取り入れていったり、人にいろんなことを伝えていったりできるんだろうかっていうお話の前半をされました。で、今日はそのお話の後半部分をお届けします。その前に曲紹介を入れていきたいと思うんですが、リュウタさん選んでくださった曲は何でしょうか。
はい、そうですね、今クリスマスソングということで辻彩乃の星降る夜のクリスマスと、あともう一曲選んだのは、まあ、クリスマスというか年末というかの曲で、
うん、
パフィーの雪が降る街、これはもともとはユニコーンの曲ですが、その2曲を僕は選びました。
それと3曲目は、ダーリー・ホールとジョン・オーツで Every Will Be Like a Holiday っていう曲で、これ今週もリコーさんに選んでもらって、これはね、実はクリスマスというフレーズが出てこないんだそうです。クリスマスというフレーズが一度も出てこないクリスマスソングです。で、彼女が帰ってきてくれたら毎日がホリデーになるというシンプルな歌詞が心にしみますって